はい、こんにちは、大竹誠です。今日は6月16日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春の愛です。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
はい、なんか蒸し暑い日がね、
そうです ね寝苦しかったな、昨日。
寝苦しいとかそういうことあるの？なんか、
いや、私そんなないんですよ
ないでしょ。
ないんですけど、昨日は
寝苦しい
途中で、
お前ですぐぐっすり寝そうじゃん。だってい
や、すぐ寝つきめっちゃいいんですけど、昨日は本当になんか暑くて目覚めるし、でクーラーつけたら寒いし、もうそれでずっとなんかやり取りしてました。
クーラーとやり取りを、
そう、除湿にしてみたり、いや寒かった、
いやいやいや、あんまりなんかね、
私すぐ寝るんですよ。
え、
すぐ寝るんです。
すぐ寝るでしょ、
はい、
どこでも寝ちゃうでしょ。
どこでもすぐ寝るんです、本当に。
鬼太郎と一緒なんだよ。
私一回本当に番組中に、VTR よく見るときある、ワイプって、あの時にスタジオがちょっと薄暗くなるんですよ、よく見えるように。その特番で寝ちゃって、でね、もうライトついた時には全部20、30分、20分が対策の V だったんですよ。で、終わってから結構衝撃な V だったんですけど、みんなスタジオ泣いてるんですよ。私はもううつむいて寝てるんですけども、で、どうだったみたいな、この会話始まるじゃないですか。私どうしようと思って、ほんでお客さんも入ってる、当時は。お客さんもいてて、私が寝てるのはもう何人か絶対知ってるんですよ。
あ、バレ、客にはね。
はい。
何人かね。
それで、うつむいてたんで、私ね、肩震わしてちょっと泣いてる感じでこうやってなんか合わしたんですけど、多分バレてるから振られなかったんですね、私ね。
振られなかったの。
でもこの番組は呼んでいただけないなと思ったら、2回目まさかの呼んでいただいたんですよ。で、打ち合わせの時に実は、
でまた寝ちゃったの。
また寝ちゃったの、分かった、バレた。いや本当に言ったんですよ、もう前回ね、本当申し訳ないですって。いや、サブでね、みんなね疲れてんだなって言ってましたって言って、で今回本当に寝ませんから、本当に寝ちゃって、
え、また寝ちゃったの。
寝ちゃって、もう本当に呼ばれない時ありましたけどね。もうだから本当どこでも寝ちゃうのがちょっとね。
それすごいね。
そう、寝れますか、すぐ。
いやね、俺もスタジオで一回だけ寝たことある、ね。
あるんかいな。あるの？
いやね、そう、なんかの特番でるね、スタジオにも6時間ぐらい。
そうなんです。私も
特番長い。いるやつで、
はい、
でスタジオがまたあって。高くいいんだ、
気持ちいいんですよね。
それで VTRV も長くて、
はい、
いや
ー、言い訳ばっかり、言い訳ばっかり、まあ、寝たことは寝たんでしょ、
それね、一回だけ寝ちゃったことあるね。
それ起きてからちゃんとつながりました、つながりました、トークが。
いや、どうだったんだろう。
いや、怖いですよね。
まあでも、呼ばれてないからな
やっぱりやっぱり寝たらダメですよ。
特番で、ミノモンタさんとご一緒したことあったんですけど、ゲストの話が比較的こう、モノトーンで、長くて、真面目な内容だったんで、ずっと目をおつぶりになっていたんですけど、寝てんのかな、これどうなのかなって、もし会話になったらどうしようかなって思ったんですけど、なんとか、ごまかして私もサポートしつつっていうことがありましたね。
ミノさんはもうね、経理ショーの時は本当目つぶってますから、寝てるんですかって私何回か言ったんですよ。あの、ひな壇みたいなコースあるとこ。ミノさん寝てるでしょ、私の話聞いてないでしょ、言ったら、全然もうちゃんと進行するんで急に起きて。急に起きてって寝てないんですよ、ね。
起きて。
ちゃんとできるんですよね。すごい。だからそういうね、
でも
技もつけたいな、私も。
なんか、ミノさん立ったままね、あの、司会の台に、斜めって目つぶってるときちょっと出るようになるよね。
考えてるんですよ。
考えてること
を考えてるんです。それはもう次何か言うか。
ずーっと目つぶって考えて
る。そうなんですよ。
でもね、
そう、寝れるときにやっぱ寝れるね、幸せですね、本当に。
いや、幸せですね、じゃねえだろ、お前は。
え？
だけど、スタジオでな、やっぱな、俺たちもなんか、ねえ。
そう。スタジオはダメですけどね。
あんな緊張してる。はずなのにね。
そうなんですよ。でもなんか本当にもうこう、まあ、これも言い訳ばっかりなんですけど、座るとこの台にいろいろこう電球がついてたりすると、あったかいんですよ。わかります？
それはだけど、起きたらみんな泣いてたんだな、お前の場合は。
皆さん、そう、皆さんすごい、すごいちょっと大変な VTR でしたね、みたいな感じだったから、私もどうしよう。
泣き真似ってのひどいよね。
いやいや、どうすればいいんだろうと思って、いや、もうずっとうつむくしかないんで、こう、うなずきながら。
伸びしたろってことはよくない
な。いやいやいや、おっぽだね。 怒られるから。いやー本当ね、私でも最近ちょっと寝れない時はもう映画見るようにしてて、もう映画をあの動画サイトみたいなのあるじゃないですか、そういう有料のそういうので片っ端からこう映画見たら、映画見たらちょっと途中で眠たくなるんです私。
まあね、
で今日はここまでって止めて、でまた今日のあの明日の晩こっからって言って結構映画をちょくちょく見るんで、映画館でもすぐちょっと寝ちゃうとかあるんですけど、だから本当にデートとか行ったらいびきかいちゃうからね。いやいや、ま
あ、本当鬼太郎そっくりだよ。
え、そうなんですか。
あ、映画館で寝ちゃうんだ。
いや本当に、いやなんか寝れる映画あるらしいですね、寝てもいい映画、なんかお昼間のみんな寝てもいい映画館とか寝てもいいクラシック、
入ってあいつすぐ寝ちゃうから、最初の15分寝ちゃうから、はい、筋が全然わかんないらしいよね。途中から
一番大切なとこ、
出だしで寝ちゃうから。
説明のね、そうです。
まあでもあれだよ、眠れない人にとってみたら羨ましいよそんなのは。まあ、
そうですね、
あ、どこでも眠れるようなのはね。
うちのお母さんもずっとなんかこのお薬みたいな誘導剤みたいなのを飲んでるんで、あんまり飲まない方がいいんじゃないって、僕もう寝なければ起きとけばいいんじゃない。
導入剤な、
導入剤、
誘導、
はい、誘眠剤、
誘眠剤、睡眠導入剤、
導入剤、
導入剤、
はいはい、
それをね、起きてていいんじゃないって言うんですけどね、でもなんかしんどいからもう飲むとか言ってるけど、
ね、ああでもね、まあでも俺はでも眠れない時の方が多いからね、どっちかというと。
あ、そうなんですか。
あ、結構寝るのに七点抜刀するタイプだから、ああいうのさすぐ狙っちゃう人とさ、やっぱ時間ずいぶん無駄な時間過ごしてるなと思うんだけどね俺は。
あ、すぐ寝る人は、
いや違う違う、すぐ寝る人はいいじゃん、もうそれでストンって寝て、うん、
はい、
来たらなんか夢も見ないんだから。
そうなんですか。
久しぶりに夢見ると、あ、だけどもう5年ぶりに夢見たとかそんなこと言ってるから。
そうなの、うん、でも私はもう夢の中でこう、うん、あの服着替えてたりとかして、服脱いでたり、パジャマを脱いでたりします、うん、朝起きたらなんか衣装着替えないとあかん、間に合わないって言って、
ああ、
あの上脱いで、で朝起きたら、あ、なんで裸だろうと思って、
脱いで
るの、自分で脱いでるんですよ。結構詳しく夢見ますね。
それでも、え、どういうことなんだろうって、熟睡してるわけじゃないんだ
から、ね、いや熟睡なんで、ほんでね、あの怖い夢の時は一生懸命起きるんですよ、もう起きて怖いと思ったら、
俺いまだに見る夢が、
はい、
あのバランス悪い時に、ね、まあ、悪夢までいかないんだけど、もうセリフが覚えられないっていう夢ね。
夢で、
夢で、
うわ
うわ、もう
本番間近、
違うんで、明日もう仕上げの稽古なのに、
夢ででしょ、
夢で、夢、もう芝居の稽古も何も入ってないんだよ、
入ってないんですよ、入ってない、入ってないんです、
入ってないんだ、
はい、
それであの明日稽古なのにまずいな、どのシーンも全部セリフ入ってねえぞとか、どうしようっていう夢は、
どうするんですかそれ、
どうしようもないよ、だからどうするんだろうって言ってて、それでまあ最後は寝ちゃうんだろうけどね。ああ、そんなもうだからそれがもうね、まあ、同じぐらいの夢、いつもその夢、
なんかあるんでしょうね、多分それは普段のもう
強迫観念があるんじゃないですか、そうですよ、ね、セリフなかなか覚えられないっていう、
どんどん年々覚えれないとか、
ね、そうそう、この年に来てね、まあ、セリフ覚えがね悪くなったのね、まあそれが悪くなって、なんか近頃そこが衰えてるな
と、出てこない、セリフが、だからちょっとヒントもらったりとかしないと出てこない、
ついでにこの間あれなんだよ、俺あの高齢者のテストを受けに行ったんだよ、
え、何の
免許の、運転免許の、
はい、
でこれを受けに受けとかないと、あの免許の更新ができ
ない
から、
はい、
それがコロナの影響で3ヶ月ずれたのね、
はい、伸びてた、
で免許もなんか警察行ったら3ヶ月ずらしてくれたのね、
はい、
それはいいんだけど、そこでさ、目の両側どこまで見れるかと、
え、両側を、
両側をだから真ん中から、はい、要するに自分の目の視界の視野、視野を測って、はい、真ん中にぼっちがあってずっと見ててくださいと、ずっとこれが横行きますよって、見えなくなったら言ってくださいっていうのでさ、
ま
あ、ここで見えなくなりますっていうところで入ってこう手を挙げて、あとはじゃあ今度、あと何のテストやったかな、なんかのテストで、それもあの、あ、そうだ、なんかこう 字が、まあ字、目の検査はね、はい、まあよくやるじゃない。あとは何だったかな。
反射神経とか、
あとは、向こう側に、夜道ですと。はい。遠い向こう側に車のライトが2つ照ってますと。はい。ライトの真ん中に、字っていうか、はい、どこが穴開いてるかっていう、
あの視力でよくある、そう
視力の検査のやつです、ね、それが見えたら、はい、ボタンを押してくださいっていうやつがあるわけね、はい、でそれやって、うん、で後で結果見たら、うん、あのねやっぱ左右のね視野ってね、うん、俺ね160度ぐらいなんだよね。でそれは150度か60度忘れたけど、左右の視野っていうのと、それからその
いいんですかそれ、160度ぐらいはいい方なんですか。
聞けや、今から結論言うから、いいか悪いから言うから、
分かりました、
聞けや
気になっちゃった、
組み立てて喋ってんだから、
分かりました、
組み立ててんだから、ちっちゃな頭でも
私の時もそうやって入るからね、
多分何や、はい、聞けや
愛ちゃんも
話す気
けやって
話す気、お前女お前は、いやいや、
それで160度で
ポキポキもポキみたいになっちゃったよ俺それでその後で検査結果と年齢別のグラフがあるのね、はい、この年の年齢の人はこのくらいまで、見えますと、うん、でそれがやっぱしね、ちょうどやっぱし70代の人が160度前後なのね、両側の。若い人はもっと見えるのね。で俺はちょうどやっぱ70代で、視野がちょうど70だから狭くなってる、うん、でもこのライトの点滅が、はい、点、あ、ライトがついてて夜道でそれどこ見えますかっていう、ポンってポンってこう見えたら押してくださいってやつは、はい、それは俺はまあ60代ぐらいなのね、調べてみたら、だから夜道でもまあでもちょっと若い人よりかだから暗い道は気をつけましょうっていうことだよね、はい、で俺の後にやったやっぱり似たようなじいさんがいるのね、はい、で4人でまとめてやって、じいさんたちと俺もじいさんだけど4人で、そのじいさんがその真ん中の、ね、ライト夜道ですと真ん中のあれが見えたら、はい、押してくださいって言うのね、で最初のじいさん、見えたら押してくださいって、なかなかじいさん押さないのね、うん、で見えましたかって言ったら見えませんっていうのね、じゃあこのくらいの大きさちょっとだんだん明るくするわけね、はい、あ、ちょっと明るくしてくるわけ、うん、で見えますかって、見えませんって言って、でその後に見えますか、見えません、その、見えますか、見えません、はい OK ですって言われたじいさん、
あらちょっと見えなかった
もう、ね、結構見えない人もいる
そっか、やっぱり違う、
夜の、まあ、この後にちゃんと試験場行かなくちゃいけないからね、そこではちゃんとまた、うん、目の検査もあるからあれだけども、
私も夜の運転ちょっと怖いですもん、うん、やっぱ
ね、見えなくなるんだなと思って、
そうなんだ、それで更新はできたんですか、うん、結局、
いやだから、うん、まあ、その分かんないやつだな、高齢者のそれは受けたわけ、はい、で免許は誕生日が来てもう少しだったんだけど、それが今伸びてるから、うん、9月までに更新すればいいってことになってるわけよ、だからこれから行かなきゃいけないんだけど、はいはいはい、俺もこのお仕事の都合でまあ行けるとしたら土日ぐらいじゃない、はい、でもそうやって俺らの年齢の人って人数が多いのよ今、人数が多いのと、だから要するに誕生日を押したわけだから、うん、9月にはまた誕生日の人もいるわけじゃん、
はい、
教習所がまた今やり始めたのね、はい、それと免許試験場もやり始めたのね、うん、だから結構行ったらもうめちゃくちゃ混んでんじゃないかなと思って、
かぶりますよねそれね、う
ん、ただでさえ混んでるとこだからね、
うん、でも60代って出たらちょっと嬉しいですよね、うん、なんかちょっと若いっていうの嬉しくないですか、自分の体のこのなんか視力とか何だったりとか、
俺は、うん、タニタの、うん、測り、
はい、体重
の、
はい、
俺今56歳って出るんだよ
本当に、あ、本当な、あの、体、何でしたっけ、あの、体の中の体内年齢みたい な、
体だから内臓脂肪とか筋肉量とかいろんなのが出て、はい、で、あなたは今、ね、あの、56歳ですって出て、この間まで55だった。
若いですね。
若いな。
俺の友達の52歳のやつがやったら74歳って出たんですよ。
本当に。
いや、わかんない。だから当てにはできないけどね。
い
や、で、それでもう一つびっくりしたんだけど、はい、あの、タニタだったと思う。タニタでいいのかな、名前出しちゃってね。で、俺、誕生日来たから71歳じゃん。
うん。
ね？な、今71歳なわけ。で、その、体重計の年齢が、あの、前に乗った時にちゃんと調整してあるわけだから、はい、パッて見たら、インプットしてあるわけだから、だから、71歳ってなってるわけよ。
ああ、変わってるんですか。ちゃんと。
いや、そうなんだよ。
うん。
俺は、70歳で登録したんだよ。
うん。はい。
そして、それを見たら、71歳ってなってるから、
うん、
俺自分の年齢ちょっと分かんなくなっちゃって、勝手に誕生日してたら、71に更新してるのね。
そういうやつ、
そういう機能もあるんですね。
知らんかったから。
やつでしょうね、多分ね。
いや、確か70で俺登録してたのが71歳になってるから、この間誕生日来たから、俺もしかしたら72かなと思い始めて。
ちょっと、脳の年齢ちょっと下がってません？それ、上がってるのか。
お前この間ニンニク全部持って帰ったと。
そう急になんですか。
いや、お前ニンニクこの間全部持って帰ってたのに。
いや、なんか
黒ニンニク食べたかったのに持って帰ったの。
いや、美味しくいただきました。本当ですか。
あれ随分量あっただろう。
あの2袋すっごい綺麗なニンニクが入ってた、あと土付きの大きな
も大きなのありましたよね。
大きいやつはもうパスタにして。
土付きのやつはもうパッてふやけたら生だからものすごい香ったやつね。
はい。
でそういうやったらパックのやつがパッと入ってたの。
2つ入ってましたね、大きいやつね。
スタジオでと、あ、ニンニクそこにあったなとパンからのやつだなと思ってパッと見たら中何も入ってなくて、さあ、え、あの、愛さんがみんな持って帰りましたって言われて、
いや、言ってくれないから、
全部ってお前店で使っただろ、お前
売り物にしたんだ。
使ってないですよ、ちゃんと醤油漬けにしたね、生で食べてめっちゃ美味しかったんですから
っていうメニューを出したんだ。
出してないです。
あんなんだって一週間で食べきれるわけないだろ
う。いやいやいや、あれ結構バクバク食べた。
バクバク
食わねえ。おつまみにほんまに。すごい食べたんやから。
店で使った
んだ。ほんま
あ、その代わりなんかね、あのアスパラはなんだっけ、どうしたんだ、美味しかった。
あれはもういただいたやつ私持ってきたんです
けど、それをお前が箱ごと持ってきた。
はい、みんなで分けっこしようと思って、
何十本かいて、俺なんか 4、5 本もらって帰って、
は
い、
美味しかったでしょ。
家出て食ったら美味しかったけど、
うん、いや、そうなんですよ、
うん、でもニンニクも食いたかったなと思ってペペロンチーノにしたらしい。
いや、それ言ってよ、それやったら。私なんかみんな持って帰らないような空気
だった。お前一番先に帰ったの。
多分スタッフも誰も持って帰ってないですよ。
すいません。
全部入っちゃう。
全財産っていうのは誰もいなくなっちゃって、会ってみたら会って、あら、誰も持って帰らないのかしらっていうのがみんなってそういうことでしょ。
なんか、あれよかったらどうぞみたいな。
社長出たらもうないんだ
よ。嘘。いや、でも美味しくいただきましたんで。
それは良かったです。
ね、作っていただいてありがとうございます。お客様が、うん、お客様じゃない。自分で食べましたから。
あれはないね。一皿5円ないね。黒ニンニク500円ぐらいで売った。
いや、あれは高級ですよ。本当に。元気も出るし、免疫力上がるし。
すごかったね、
黒ニンニクは本当に皆さんおすすめですけどね。
あれだからみんなに来てファン。あんのか、だから
すいません、
毎日来た、
言ってよ、持って帰るからとか言ってよ、なんか
まあな、
ちょっと
あ、ちょっと言わなかったことは言わなかった。
そうなんですよ、まあ、私でもね、うん、あのちょうど引っ越しをね、うん、あの別荘って言ったところを本家に、うん、家にして、もうそっちに引っ越そうと思って、ちょっと遠いけども通おうと思ってやってたじゃないですか、うんうん、そこにツバメの巣作ってたじゃないですか、うん、
あ、言ってたね、
うん、それがもうね、落ちて、
なんで落ちた、
いや、わかんないですよ、
なくなっちゃったの。
もうある日、もう楽しみにして帰ったら、もうパンと、もう根っ 根っこから全部落ちてて、もうツバメの子供とかまだ産んでなかったけど、うん、それが半分にこう分かれて多分パタパタした時に羽当たったのか何なのかなとか思ったんですけどね。
あ、せっかく作ったのにな。
いやだからもう本当にショックだったんですけどね、うん、でお店のスタッフのみんなにも手、うん、ちょっと引っ越し手伝ってもらって、うんうん、でこのもう一人演歌のお江くんっていう、大江豊くんっているんですよ、うん、あの演歌ので
、
うん、
彼の髪の毛の短い、ね、
そうなんですよ、うん、で一緒に手伝ってもらって、でいろいろ服とか詰めたりしてもらって、ほんでもう一回ちょっと手伝ってもらいたいなと思って、うん、また電話して、70歳のもう昔、うん、一番古い従業員のおばちゃんと、うん、で大江くんと二人に、また楽しいからみんな仲良しなんで、うん、で電話して手伝ってもらえるって言ったら、うん、そのおばちゃんはちょっと忙しいって言うんですよ。で大江くんだけ、
何それ、ツバメの巣を直すのに手伝って
くれて、あ、じゃなくて引っ越しを、
引っ越しを
その家の、
ツバメの話は終わったの、
終わりました、もうとっくにそれで、それで大江くんが来てくれて、一緒にいろいろやったり、もう笑ったりね、歌歌ったりとかしながら楽しく、
うん、それでどうしたの、うん、
そしたら、うん、朝ごはんの時にその70歳の古、うん、一番古い仲いい従業員のおばちゃん、うん、お母さんと同い年のおばちゃんに電話しようって言って、うん、で今スピーカー電話があるから電話したんですよ、うん、スピーカーで、うん、だから、あ、もしもしって、おえくんの電話で電話したら、なんかちょっと寝起きやって機嫌悪かったんですよ、うん、で、あ、もしもしみたいな、うん、で、おえですって言った後に、うん、あ、おえくん、あいつから電話あったよ、本当に。もう自分の家も散らかってるのに、あいつからってどう考えても、私2回電話したの、私なんですよ。私、
大江君と間違えて、
そう、で私が聞いてないと思って、うん、スピーカー電話っていう存在あんま知らないから、う
ん
う
ん、すごい仲のいい70歳のおばちゃんつってたじゃん。
そう、スタッフもずっとずっと一緒にやってきたスタッフが、うん、
あいつからまた電話、
あいつから電話、
自分の部屋も散らかってんのに
そう、
なんで片付けなくちゃいけない
の。そうなんですよ、
もう仲良くねえじゃないかよ
もうちょっと笑いながら、もうめっちゃ面白いと思うけど、早く私が入り込まな、どんどんなんか悪口言われたらあかんと思う私だよって言ったら、あれ、私は誰と今電話してるんだとか言いながら、私、 あいつだよとか言って電話したら、うんうんうん、あ、ごめんね、旦那のことをね、ちょっと話、うん、あいつって言ったんだよとか言ってごまかしたけど、全然ごまかせなくてなんかもうツバメもショックやし、なんかちょっとショック、
あいつ呼ばわりされてる、
そうなんですよ、あ、してるんだな、いろんなところであいつって言われてるんだなと思った、まあね、一番仲いいと思ってたのに
まあいろいろね、まあね、商売してるんだからね、 それは大変だね、まあ、いろんな思いが交錯するだろうね、
はい、
はい、わかりましたツバメがね、はい、はい、太田さん、
うん、はい、今日は東京新聞の記事をご紹介したいと思うんですけれども、うん、はい、河野太郎防衛大臣が昨日、地上配備型ミサイル迎撃システム、うん、イージス・アショア、はい、これを秋田、山口2つの県に配備する計画があったんですが、停止すると表明しました。迎撃ミサイル発射後に切り離すブースターと呼ばれる初期の加速装置を山口県の自衛隊演習場の中にちゃんとしっかりと周りの住民に迷惑をかけることなく落とすことができないという技術的な問題が分かったということなんですね。で、改善にさらなる費用と期間が必要になると説明しました。で、近く国家安全保障会議 NSC に報告しまして、配備計画のあり方を議論する方針を示しております。計画は事実上の撤回となる見通しだということですね。
はい、新聞の見出しは、地上イージス計画停止と、
はい、
中止じゃないんだなってちょっと思ったんだけどね、はい、停止ってどういうことかなっていう、うん、
一旦止める、うん、まず止めてみるっていうことと捉えられますよね。
普通だったらね、もうやめますって言うんだったら中止になるはずだけどね、はい、うん、まあ、停止になってるのと、それからこのなんていうの、6月の15日これが発表、
はい、昨日ですね、昨日の夜です、
国会が閉まるのはいつ、
17日ですね、明日ですね。
結構間際に、
そうですね、この件に関して国会で深く話し合われることはないですね、うんうん、とりあえずね、
こうもうね、これもうちょっと前から分かってそうだったよね、うん、
いつの時点でそういう決断に傾いたのか、うん、
ね、
はい、
これをこう閉まる2日前、
うん、
っていうのは随分なんかこう
まあ、駆け込み的なニュアンスも感じないわけではないですね。
あんまり議論したくないぞみたいなね。うん、まあ、一方なんか秋田とか山口ではね、まあ、良かったっていう。
そうですね。反対の声が大きかっただけに、うん、安堵する声がある一方で、うん、今までの説明は何だったのかという怒りの声も上がってますね。はい、
そうだよね。この切り離したブースターがどこに落っこちるか分かんないなんていうのは、まあ、これが想定できないからっていう理由になってるけど、こう、こんなの前からは分かってたことなんじゃないの？はい。で、秋田はね、山の角度も間違えて。そうですね。
防衛省の報告書が随分ミスがあったと、ずさんな計画だったっていうことが、はい、反発を招いておりましたけど。
いや、でもね、アメリカの兵器を爆買いして、ね、で、どんどんと進んできて、で、ここに来てっていうのは当然、まあ、アメリカとの話し合いもあったんだろうなと。これなくてやめるみたいなことって。
どうなんでしょうね。きちっと根回しをしていたのか、外務省の幹部の中には寝耳に水だというふうな話をしている人もいるようですし、まあ、今後アメリカに対する医薬品が発生する恐れもあるという新聞記事に載っておりましたね。
で、もうこの防衛システム、イージス・アシュアの地上配備っていうのは、2500億円だっけ一つね。
はい。まあ、両方で5000億円ぐらいかかるんじゃないかと。5000億円
かかるっていうのと、それからこれができるのが5年後と。
もしくは10年後という話もありますね。
その時に向かっての計画だから、まあ、そういう、こう、計画が、こうその時まで有効かどうかってことも、は
い、そうですね。北朝鮮のミサイル能力ってどんどん上がっていて、うんうん、その軌道通りに命中するようなミサイルシステムになるかどうかっていうのはちょっと不透明になってきていて、うんうん、10年後できた時にはもう北朝鮮のミサイルがどんどん性能上がっててイージス・アショアが撃墜できないようなことになると、莫大なお金かけて10年かけて作ったはいいが何の役にも立たないっていう恐れもあるというのも判断の一にはなったようですね。
まあ、良かったっていう思うのと、うん、なんでこうなったっていうのもね、うん、もうちょっとこう国会が閉じる前にいろいろ情報を知りたかったというか、
そうですね、
はい、うん、そういうふうに思うよね。
また北朝鮮のミサイルへの脅威っていうのは変わらずあるわけですから、うん、この後どうしていくのかっていうのも話し合わなきゃいけないですね、う
ん、はい、はい。
さて続いては、デイリースポーツ、スポーツ紙の記事をご紹介しようと思うんですが、うん、小池百合子知事が昨日東京都庁で会見しまして、うん、都知事選挙で掲げる政策を発表しております、うんうん、で横文字がすごく多いんですね、
はい、どんな横文字ですか。
ちょっとデイリースポーツに載ってる政策で使われた横文字ご紹介しますと、うんうん、サステナブルリカバリー、東京版ハイライン、うんうんうん、フレイル対策の推進、ソーシャルファーム推進、うんうん、ワイズスペンディングの徹底、うん、そういう、
はぁ、
ポッカーンですね。
ポッカーンですね。
おじいちゃんには何のことやら分かりませんね。
インパクトあるな、かっこいいな、頭良さそうだなって思う人もいるでしょうけど、はっていう人もいるでしょうしね、この辺が難しいところですよね。
はい。まあ、あれだよね、まあ、いろいろ、小池さんは、まあ、いろんなこと言われてるよね。はい、で、今回の東京アラート、
はい、
ね、橋が真っ赤になってましたけども、
レインボーブリッジ。
ね、それだと、前の、まあね、あれで、一体どんな効果があるんだ、あれにっていうね、疑問も残ってるし、また今人数が増えたときに、ね、また発令するのかしないのか、うん、ね、だけど人数から言ったらね、もうあの倍明るくしなくちゃいけないかもしれないなとかね、まあいろいろ、まあスズメたちがうるさいと思うけども、前にやっぱり知事になるときに公約があったよね。
そうですね、4年前ですね、うん、これ、はい、7つのゼロという打ち出しで、うん、当選したんですけれども、うん、待機児童ゼロ、うん、介護離職ゼロ、うん、残業ゼロ、
うん、
電柱ゼロ、うん、満員電車ゼロ、多摩との格差ゼロ、うん、ペット殺処分ゼロと、うん、7つのゼロというのが公約だったんですが、うん、まあ、なかなか検証難しいものもありますけど、確実にこれできました、うん、公約達成といえるのは、うん、ペット殺処分ゼロ1つということで、うん、あとの6つがなかなか未達と、まだ達成してないまま2期目に突入ということになってますね、
はい、待機児童ゼロ、 介護離職ゼロ、ね、介護のところはもうこのコロナ騒ぎで問題がもっと大きくなってるね、うん、残業ゼロっていうのもなんかこうそうなってる、なんかテレワークでうちに持って帰ってもっと仕事増えてるとかっていう人も
なかなか検証難しいですよね、うん、これもね、
はい、電柱だらけじゃないか、うん、電柱だらけじゃないか、
そうですね、うん、
まあ2期目に向けての継続課題ということの意味合いもあるんでしょうけども、うん、
満員電車ゼロもすごいね、これも言ってた、
言ってました、満員電車ゼロにするって、
うん、はい、でも少なくなってんじゃん、
うん、それコロナですか、
あコロナですか、コロナ、あれコロナ
コロナですか、
あそう、はい、岸区も公約がコロナで
半分達成できてるかのような印象ですけど、あれはたまたまですからね、
はい、あとはこれは宇都宮さんも立候補してた、
そうですね、宇都宮健二さんも立候補してますし、ね、昨日山本太郎さんも立候補表明しましたね、
う
ん
う
ん、
はい、はい、ね、いやでもいろんなことを検証しながら、あ東京に住んでいる都民の方は一票を誰かに入れなくちゃいけないよね、
そうですね、うん、はい、
はい、で山本太郎さんの公約はでもなんかこの新聞で見る限りはっきりしてるよね、
そうですね、オリンピック中止するというふうに
明言してますね、うんうん、
あと10万円給付する都民にという話も出てます、うんうん、
はい、さあ今日も始めましょう。